はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの今日はですね、アルバアルトの聖ナッツのタウンホールを取り上げてレビューしていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の大学院生の森本君と千秋君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介してください。
修士2年の森本です。よろしくお願いします。
はい、
はい、修士1年の千秋弘則です。お願いします。
はい、今日は日付としてはですね、12月の、まあ、5日ですかということで、あの年末が差し迫ってるんですけども、今あのこれ研究室で収録をしていまして、まあ、時間的にはですね、今ちょうど7時を過ぎたところですね。夜、まあ、回ってるんですけど、まあ、結構4年生もまだいっぱい残っていて、卒業設計 の作業にまあ勤しんでますけども、まあ、だいぶ寒くなってきましたけどね、今日あたりでね寒くなってきましたけど、森本君どうですか最近は。いざにこからちょっと聞いておこうと思うんだけど、最近の生活は
家でずっとパソコンいじってるか、学校でずっとパソコンいじってるか。
あ、そうなの？
はい。
あ、そうなの？
結構修士設計にどっぷり使ってる感じですね。
まあ、森本君の修士論文というのは非常にこう抽象性の高いこう、ね、まあ、ユニークなその論文になっているからね、まあ、ちょっと設計もちょっと楽しみだなという感じがしますけどね。うん、まあ、森本君もなかなか勉強熱心だからね、あのぜひいろいろ勉強してほしいなと思いますけどね。じゃあ千秋君どうですか最近。
そうですね、僕は、まあまあ、修士1年の、まあ、設計の授業があるんで、うん、まあ、それをやったり、あと、まあ、授業もあるんで、それの、まあ、課題だったり、うん、あとはそうですね、4年生の、まあ、卒業設計やっている作業のところに、まあ、顔を出したりはしています。
うん、なるほど。
はい、
うん、まあ、先輩としてね、いろいろアドバイスしてあげればいいかもしれないですけどね。はい、で、今日はね、あのこのセナタのタウンホール、これはあの1950年から52年に作られたもので、あの、まあ、2人にも話をしたんですけども、これあのランドスケープオブアーキテクチャーっていうその DVD のシリーズの中に、そのボリューム3の中にこの動画があって、それが非常にこう分かりやすいんですよね。で、まあ、これはアルトが作った複合施設で、まあ一言で言うと中庭型の複合建築です。で、まあ、中庭型って言っても、あの完全に閉じた中庭ではなくって、丘のようにして作られた中央のその広場を、まあ、階段でこう上がっていくっていう風な形で、まあ、丘の上に立つある建築群っていう風なイメージなんですよね。で、まあ、大きく言うと、その3つの、その、なんていうか、こう、プログラムが混在していて、まあ、そういった意味では1つの都市のようになってるんですけど、1つは、その、市庁舎の施設。で、市庁舎に付随して、その事務室であるとか、その市長の部屋っていうのが1つあるわけですよね。で、もう1つは、図書館と、それから商業施設。まあ、それが1階に商業施設が入り、それ2階に図書館のスペースが入るっていうような形になります。それからもう1つは、集合住宅ですね。で、この3つの核、を、中心としてゾーニングされて、それがより集まって、この字型のボリュームと、それから I 型のボリュームによって、全体をその中庭型として、取り囲んでいるっていうふうな構成になっているんですよね。で、階段がですね、その上部と下部にこう1箇所ずつありまして、1つはその石造りの階段。で、もう1つはその草で覆われた草階段になっているんですよね。そういった意味でも非常にこう対比的な建築になっているんですけども、メインのボリューム そのタウンホール、視聴者はですね、非常にこう高さが高くて17メートルあって、それがまあ全体 の, そのまあシンボリックな形態を構成しているというような形になっているんですよね。で、ここはですね、あの空間としては非常にこう閉じた空間で、まあちょっとこう長めの回廊を通じて、中に入っていくと、まあ、あたかもその小さな教会のような閉じた空間の中にそのハイサイドライトから光が入ってくるっていう風な構成になっている。で、対して一方で、あの図書館のスペースに関しては非常にこうガラス張りの、開放的な明るい空間が、出来上がっているっていう形になっているわけですよね。で、中庭部分にはあの、まあ、小さなこう池が作られていたり、あるいはレンガが張られたあの、まあ、デッキのような空間があったりとかして、ここに開かれたそのガラス張りの回廊空間がなかなかこう気持ちのいい空間になっているんですよね。で、この視聴者のタウンホールに入っていくその、アクセスへの階段というものが全部そのなんかこうレンガでできていて、で、まあ、非常にこう素材というものを意識した作りになっていると同時に、例えば照明器具であるとかエントランスのそのドアの取っ手なんかもこう一つ一つ丹念に設計されていて、全部こうアルトがデザインすることによって非常にこうなんかこう緻密な設計がなされていると。でも非常にこうアットホームでインティメートな空間が実現されていると。あたかも大きな家のようでもあり、でも一方でよくよく見てみると小さな都市のようでもあると。 だから住居であると同時に都市であるような非常にこう概念としてのスケール感の反転が行われているというふうなイメージがあるわけですよね。というふうな気がするんですが、じゃあ森本君から聞いてみようかな。森本君どうですか、この建築。
はい、この建築を見たときにやっぱり素材の使い方っていうのがすごいうまいかなっていうふうに思って、うん、あのランドスケープアーキテクチャにも載っていたんですけど、うん、やっぱりそれぞれの例えばそのレンガ像っていうのを、うん、まあ、へこましたりすることによって、まあ、光の濃淡っていうのを表したりとか、うん、そのそれぞれあのこのレンガもそれぞれ の普通のレンガとちょっと、うん、あの焦げたようなレンガを使っていたりとか、うん、素材っていうのをいろいろ違う素材をコラージュしていって、うん、空間を作っているみたいな形で、うん、とても素材の使い方っていうのに気を使っている建築だなというふうに思いました、
うんうん、素材へのこだわりがね、はい、至る所に見れますね、
はい、うん、
じゃあまず千秋君どうですか。
そうですね、まあ、僕も素材のことに関しては、まあ、すごい、まあ、使い方が、まあ、うまい、まあ、上から言うようであれですけど、まあ、うまいのかなと思っていて、うん、まあ、そのまあまあ、セイナッタロのこの、まあ、役場っていうのは、まあ、レンガと、で、内部にも、まあ、木材を使用していて、うん、まあ、その、レンガと木材っていう、その、まあ、全然違う素材を、うん、まあ、その、まあ、普通に使っていたら、まあ、統一感ないような空間が生まれると思うんですけど、その、なんですか、違う素材のぶつかり合う、その、うん、ところっていうのを、まあ、なんかうまく、その、使えているっていうのが、まあ、すごいなと。うん、感じました。
うん、そうだね。まあ、アルトはね、あの日本でもすごくファンの多い建築家だし、非常に温かみのある空間を作っていて、まあ、このセナッツァロはこう島ですよね。セナッツァロ島という島に作られた、まあ、小さな建築なんですけども、まあ、なんだろうな、こうレンガと木が本当に今千秋君の人に対応されていて、すごく親密な空間がここに出来上がっているんですよね。で何よりもこのいろんなところで、ね、これよく言及されるんですけども、この、議場ですよね、議会を行うその広場というかタウンホールの天井のデザインが非常に有名で、この扇形にその針がこう突き出していて、なんかこう魚のあばら骨のような形で、それが構造であると同時にある種 その衣装の表現にもなっている。でそこからあのペンダントライトが吊り下がっていて、非常に何かこう劇的なあるそのシンボリックな象徴性を持った荘厳な空間が生まれているんですよね。で一方でその図書館の内部っていうのは非常に抽象的な白い空間になっていて、ガラス張りで光がさんさんと入ってくる空間になっているので、明と暗、あるいはそのオープンとクローズの対比っていうものが同じ建築の中で、まあ、同時に実現されているというようなことがあります。でそれをつなぐ回廊として、まあ、それはある意味そのバッファーとしてつなぐ回廊の中で、例えば壁は、レンガが使われていると、で床の仕上げを変えているというような形もあるし、それからこの回廊空間はこれ雪がよく降る多雪地帯なので、まあ、中庭側にそのラジエーターが組み込まれていて、そのラジエーターの、内側にですね、まあ、これあのペリメーターゾーンというんですけども、まあ、レンガ像 のベンチを置くことによってバッファー的な空間を取って、そこからその、暖気を取ると、空気の流れを調整するというふうな空調システムが組み込まれているんですよね。でまあ、これあのエピソードとしてはですね、まあ、変な看板が最初にこうつけられようとしたわけですよね。でそれをアルトが怒って自分で壊しに行って警察に捕まったっていう俺の作品だっていう、ね、もう俺が金払ってでもいいからそんな変な看板をつけないでくれって、結局その看板はつかないです、ね、済んだことになったんですけども、まあ、そのぐらいこうアルトにとっては自信作だったっていうことですよね。でこれまあでもね、細かいところで本当にいろんな小技が効いてて面白いのは、この議場のタウンホールがこう実はバタフライ屋根になってるんですよね。まあ、微妙なバタフライ屋根になっていて、このバタフライ屋根は実はアルトがこの同じ時期に設計した夏の別荘、小江太郎と言われている夏の別荘でも同じようになっています。まあ、下から見た感じではあまりわからないんですけども、谷ができていて屋根の中に、でそこからこう雪とか水が落ちるような構成になっているんですよね。でまあ、ケネス・フランプトンが、ね、あの批判的地域主義、まあ、この批判的地域主義というのはアレクサンダー・ツオニスとそれからリアンドル・フェーブルっていうその批評家がもともと提唱した概念なんですけども、まあ、それをそのケネス・フランプトンが、広げたんですけども、まあ、そのケネス・フランプトンの反美学っていう本があって、その中でこのセナッツァロの役場が批判的地域主義を体現する代表的な建築として取り上げられていて、まあ、非常に有名なんですよね、うん、だから緑とレンガとその木材っていうものが、まあ、非常にこう絶妙のバランスでそのミックスされていて、まあ、 見方によってはコンパクトシティというふうに言えなくもないし、まあ、でも一方で大きな中庭の住宅と言えなくも ないし、このスケール感がすごくいいなというような感じがするんですよね、うん。まあ、実際集合住宅この中に入ってますから、これ全体が集合住宅であったとしてもおかしくないようなスケール感ですよ、ね。まあ、だからこれなんだろうな、例えば教科書的に言うとその学生のみんながこう見たりとかさ参考にしたりするには本当に最適のスケール感だなというふうに思いますけどね、はい、うん。あのところどうですか。
はい、そうですね、プランニングとかもすごい面白いし、うん、なんか僕がこれ思うのはやっぱ公共性っていうのを一つ体現しているかなっていう気がして、まあ、一つの都市的なもの、あの都市を小さくしたっていうのもあると思うんですけど、なんかこの、まあ、地域主義っていうものをどういうふうに公共性に公共性につなげていくかとかを、まあ、あの緑の階段っていうものを使って、普通だったらやっぱ階段っていうのはもう普通の階段として、例えばもうこれだったらレンガだけで使うとかいう場合もあると思うんですけど、緑を生やしてどういうふうに地域性みたいなその公共性を表すかっていうのを、まあ、いろいろな工夫で表しているのかなっていう気がして、
そうだね、公共性ね、一つのね、はい、うん。まあ、千秋もどう思いますか。
そうですね、その、まあ、アールトの、まあ、他の作品を見ると、まあ、セイナッツァルにも、まあ、多分現れていると思うんですけど、こういう、まあ、小さい部材で、まあ、大きいものを作って、まあ、空間を作るっていうのが、まあ、結構他の建築にも現れているのかなと思っていて、で、まあ、例えて言うと、まあ、ビープリの図書館であったりとか、あとニューヨーク万博 あのフィンランド館とか、まあ、なんかこういうその小さい部材を使って、まあ、何かこうひだみたいなような空間を作って、まあ、それが結構、まあ、僕の中では、まあ、結構すごいなと思って、はい。
そうだね、まあ、これ本当にさ、なんていうのかな、こう嫌味がないっていうか、この緑のね、その芝生が光った緑の階段とか斜め そのラインっていうのを使ってるんだけど、基本的にはこれもグリッドで設計してるわけですね。だけどここに本当に微妙にアクセントしてこういう何か自然の人工地形みたいなものを作って、それが中庭に連続してるっていうのは、その自然と人工と その境界っていうものを再編集してるっていうような感じがすごくあって、あの丘であると同時に広場であると、で自然の山であると同時にフラットなそのなんていうかこう地形であると、なんかそういう こう自然とその人工とか、あのあるいはプログラム上の例えば集合住宅とそれから公共的な図書館であるとか、それからその議場であるとかっていうような境界を、あのここで改めて組み直してるっていうような感じがあるんですよね。それがすごく面白い。例えばね、これね、集合住宅のあるエリアとそのなんだろう、こう議場とかね、あの視聴者のスペースっていうものが隣接してるんですよ。これ普通だったらこれありえないです、絶対人間が住む居住スペースとそのタウンホールみたいなのが隣接するっていうのはありえないんだけども、おそらくこの小さな島だからこそできるっていうふうなこともあると思うんだけど、これがなんかドア一枚隔てて隣接してるっていうのは非常に面白い関係だし、でこの広場っていうのは、まあ、ある意味みんなが使えるその中庭になってるんですよね。ここに住んでる人も使えるし、それからあの図書館の人も使えるし、それからここにいるその市長だって使えると。だからまさにこれがある意味そのデモクラティックな民主主義のある種 その象徴にもなってるんですよね。昔 そのローマでいうアゴラのような空間、その一般 その市民の人たちが集う空間というのがまさにここで体現されているなというような感じがまあしますよ。まあ、大都市においてはこれなかなか難しいことだなと思いますけどね。それが同時にその形態にもちゃんと反映されているというのがすごいというか、その開放と閉鎖とか、それからそのアプローチとか、さまざまなその空間のプログラムの関係みたいなものがきちんと空間にちゃんと反映されているということがやっぱりこうすごいなって思いますよね。でタイルとレンガと石っていう風なことをベースにして、まあそんなにこう素材が多用されてるんだけども、なんかごちゃごちゃしたうるさいっていう感じは全くないんですよね、まあ、そんな感じがしますね。まあ、あのアールトはさ、昔あの建築文化でもさ、あの八塚一さんが幸福な建築家っていう風なテーマであの連載をやっていて、アルトって理論家じゃないからあんまりその文章は残してないんですよ。でしかもね、自分はその自分の文字ロールはその1ミリ単位だって言ってて、要するに普通その文字ロールとかモジュールって言ったらさ、例えばその30センチピッチとかね、そういうので設計するでしょ。この人はもう全部1ミリ単位で設計してるみたいなことをちょっと言ってたんですよね。だから非常に曲線とか曲面が多いし、震えるようなその有機的なラインっていうものをたくさん出していて、まあ、それがやっぱり見ててその視覚的にも気持ちいいっていう感じがあるんですよね。だからこの人はあの 本当に、まあ、いわゆるオーソドックスな建築家、まあ、アバンギャルドとは決して言えないようなあの建築を、まあ、作ってきたわけなんですけども、でもこの人が描いたその図面とかスケッチを見るとそれ自体が一種の抽象芸術のようにも見えるんですよね、うん、震えるそのなんていうかこうオートマティックな線を建築化してるっていうか、ある種 の, そのシュルレアリズムにおけるそのオートマティズムの自動筆記のようなね、まあ、そういうふうにもちょっと一瞬見えるところもあるんですよね、うん、MIT の, その学生寮とかそれからいろいろヘルシンキ工科大学とかね、あの曲面とか曲線っていうものがいきなりふわっとこう出てくるんですよ。それはすごくいいんですよね、うん、まあ、この人が言ってるのはやっぱりこう、ね、直線だけで構成するとね、どうしても必要のないその空気をボイドっていうのが出てくると、で敷地と建築っていうものをなじませていくためにやっぱりその曲線っていうものが出てくるんだって話をしてるんですよね、だからこのなんていうかこう中庭の抽象性っていうかね、あの僕ね別の企画でね、あのあるとあるその出版の企画でその中庭型建築とは何かっていうのをね、いろんな建築家と議論したことがあって、実は中庭型建築をねこれだっていうものを出すっていうのは意外と難しいんですよ、うん、意外と難しいですよ。君らもさ中庭型建築とか中庭型住居っていうのをいろいろ考えることあると思うんだけど、はい、例えばそういうものをね挙げるとしたらどういうものが思い浮かびます？中庭型コートヤード型、
僕は利権さんのあれって中庭型って、
まあある意味それはそうだね、利権さんのね穂田久保の県営団地のあるとか、どうでしょうかね、
中庭型
意外と難しいんですよ。
中庭っていうか、まあ囲っているっていう点では、その、まあ、僕が去年、まあ、研究したコルビジのラトリエ修道院とか、
そうだね、
まあそうですね、まあ、あれは中庭とはまあちょっと違いますけど、
だからさ、例えばそのさ森本は今さ重森美玲の研究やってるけど、まあ、あれは庭園って入いけない庭じゃないですか、でね中庭っていうね建築のビルディングタイプを考えた場合にね、実はねあんまりいけない中庭って多いんですよ。例えば一番象徴的なのは、うん、伊藤豊の中野本町の家、U コートなんでね、あれはいけない中庭です。いけない中庭として有名なんだけど、実はコルビジェのラドレットの修道院ってそうですよ。あれはその斜面地に立ってるから、はい、あの中庭には基本的には、まあ、裏から回ればいけますけど、基本的に行くための中庭じゃないんですよ、はい、ね、ある意味その回遊性を確保するための虚の中庭なんですよ。でよく考えたら実はこのね、まあ、さっき言ったこととちょっと裏腹になるんですけども、この聖夏の役場の中庭だって人がいないんですよね。決してこの中庭にたくさんの人が集うっていう風な中庭ではないんですよ、まあ、あのそういう意図ももちろんありますけど、あのそれがそのシンボリックにあるとここにこう池があってね、であの機能とは全く無関係な形で敷き込まれているこのタイルがあるんですよ。タイルというかガラスのレンガ の, そのデッキがあって、これはむしろパッチワークとして図面上で描かれているんだけども、人が行くための空間じゃないですよ。むしろ眺めるためのあのなんていうかデバイスであったりとか、あるいはもっと言うと人を寄せ付けないための庭っていう風な空間でもあるんですよね。実際これ多設地帯ですから、あの雪が降ったらここは行けないわけです、はい、だから雪を貯めるための中庭とも言えるし、あのだからこれはね非常に不思議な関係なんですよ。例えば村上徹さんとかいろんな建築家中庭の建築を作ってますけど、まあ、僕も自分で設計したこともありますけど、あの実は中庭型の純粋な建築っていうのはあのリファレンスして挙げるのは難しいんですよね。安藤忠雄さんの住吉の中庭だってあれは非常に特殊な中庭ですよ、まあ、上に階段で上がるためのある機能動線としての中庭でもあるし、中庭っていうよりもむしろ住吉の中庭の場合はあえて言うとその三軍ガーデンのように見えるんですよね。両側からそのあの大きな壁で挟まれた三軍ガーデンのような中庭、それからあのミス・ファンデルロイがコートヤード型住宅っていうのを仕事がないときにずっとやってるんですけど、 あれだって純粋な中庭とは言い難いんですよ。例えばそのある区画された敷地 あのコーナー部分を壁で立ち上げることによって中庭のように見せてるっていうようなところがあるので、実は中庭型建築あるいは中庭型住居っていうのは代表作を挙げろって言うと挙げられないんですよ実は。それはね僕いろいろ調べたんですけど意外とそうです、うん、意外とないです。伊藤豊さん の, そのシルバーハットだって中庭って言ってもあれは微妙な中庭なんですよね。純粋な中庭ではないんですよ。だからね例えばそのイスラム圏においてねその中庭型住居っていうのはたくさんありますけど、ああいった極めて純度の高いハードな閉じた中庭型住居っていうのは現代建築においては意外と見出すのは難しいんですよ。だからこのセナタのタウンホールだって 中庭型の建築としては実は崩れてますよね。型が崩れてます。隙間みたいなものです。で一方でこの小江太郎もそうです。夏の別荘、これだって中庭型住居として出てくるんだけど、よくよく見てみるとこれはあのボリューム分がその L 字型に囲まれていて、それを中途半端に取り囲んでいる中庭があるだけなんですよね。であの例えばそのコルビジェがね、イムグルビラの中で立体型中庭型集合住宅みたいなのも設計してますけども、まあ、あれだって非常にこう変形された中庭型住宅なんですよね、だから中庭型住居っていうのもね、一つの大きなテーマになりますよ。ここにおいてはそのある建築 の, その空間の現象学っていうか、見る見られるの視線の関係がその反転するんですよね。だからこれなんかもセナツタのタウンホールなんかもこの回廊空間をさ意図的にここでね、あのアールトはこのレンガ敷きにしてるんだけども、おそらくそのアールトにおいてはさ、これが外部空間の延長としてイメージされていたと思うんですよ。でこの外部空間の延長としてイメージされているこの中庭から見える最もメインな場所っていうのは実はこの池なんですよね。これは池を巡るようにして設計されてるんですよ。でだからこれは池っていうのは要するにこう人がここには入らないわけじゃないですか、はい、だから人が入らない空間をバッファーとして置いて、その周りを巡るっていう風な空間で、だけどもこれベンチっていうのはこっちを向いてるから中庭を見ないんですよね、でこの部屋に入ってしまった人は中庭をもちろん見ないから、この中庭っていうのは本当にある意味最も無駄な空間なんですよ。無駄な空間であり無用の空間であり、まあ、それを作ることによって実はでもこれが虚の中心性を帯びるっていう、まあ、そういうような関係になってるんですよね。だから外部空間の虚の中心性としての中庭と内部空間の実の中心性としてのタウンホールがあって、まあ、それが一つ何かプラスとマイナス、あるいはその自極の S と N のような関係になってるんですよね。まあ、これ非常にだからね、あの実は難しいテーマを持った建築ですよ。まあ、あのアールトはね、それ以外の建築もいろいろとこう面白いから、あのいろいろとまたね皆さんも参考してもらえばいいかなと思いますけどね。あの、まあ、僕の部屋にもあのアールトの家具がありますけど、まあ、アールトの家具の設計でもね非常にこう有名だし、やっぱり人間の身体スケールっていうことを考えながら一方で非常にこう魅力的なサイドプランをたくさん作った人なので、やっぱりこの人は本当にそういう意味では才能があったんですよね。うん、あのスケール感を横断するっていうか、巨大なスケールから人間スケールまで全てを設計できるっていうか、でその平面計画だけではなくて断面計画においてもね非常に得意なものを作り込んでいくっていうか、そういう意味では非常にこう優れた素晴らしい建築家であったなって思いますよね。僕アールトの建築ね、まあ、見ましたけどやっぱり実際すごかったですよ。本当にいい空間が出来上がってましたね。まあなんかこう華やかな感じがするしね、花がありますからねこの人のね。かな、こう刀枯れの屋根とかバタフライ屋根っていうのはこのメゾンカレー、カレー亭っていうのは1956年から58年に設計してるんですけど、これなんかでもねちょっと同じようなモチーフが設計されてるんですよね。まあ、なんていうのかな、こう建築の中に地形を作るっていうか美地形を作るっていうふうな原型はアールトこそがやったとも言えるよね。あの屋根も地形だし床も地形だし、でそれから外部空間と内部空間をつなぐ場所も地形になってるっていうね、なんか新しい地形を作るっていう風なイメージが何かこうあったんじゃないかなっていう風に思えるんですよね。じゃあ千秋君こんなところでいいでしょうかね。どうでしょう、なんか言い足りないことはないかな。まあ言い足りないことあってもいいのか。
うそうですね。まあいろいろ見ていると、まあ光の入れ方とかあと音響の効果とかそういう、まあなんか自然の現象とかそういうものを積極的にこう建築に取り入れているのが、まあ僕はまあそうですね、気に入ったというか、まあアールトのすごいところなのかなと思って、素材の良さとかそういうものを知っているからこそ、まあ、できるんじゃないかなっていうのは思います、
そうだね、素材に対してこだわりって、
はい、
こだわりがなんかあんまり独りよがりになってないんですよね。そうなんかね、あのアールトの建築でやっぱり独りよがりになってないなっていう感じがするんですよ。まあ、この人はね、あの建築的な歴史的に書くことを言うと、あの、まあ、あのナショナルロマンティシズムの系譜ですよ。だからアスプルンダもそうだし北欧の建築家っていうのは あのその19世紀以前のナショナルロマンティシズムから始まって要するに国民様式にあの影響を受けてるんですよね。だからアルトはあのアスプルンドに即影響を受けてます。で要するに非常にこうオーセンティックな建築をベースにしながらそこからその近代建築の系譜というのをどうやって取り込んでいくかという、ね、二面性があったんですよ。だからあの抽象的な空間も一見して非常にこうモダニズムという風な建築もある一方であの非常にこうなんていうかなこう地域に根ざしたあの建築的な要素というものも素材も含めて、ね、あると。だからそこにおいてあのなんだろうその批判的中期主義という風なあの概念にその交錯するんですよね。ですね。まあ、マイレア邸なんかもねすごくいいし僕もなんかあのアルトの建築の時々参考にしますけどね。まあ、やっぱり白い抽象的な空間もいいけど、まあ、そうじゃないこういう風なアルト的な空間もすごくいいなってこう思いますしね、うん、森本君はどっちが好きですか。
僕はもうザ・マイリア邸のような感じが
あそうだろ、はい、マイリア邸のようなね。千秋君はどうですか。
そうですね、僕もマイリア邸の方がいいですね。
あそうですか、
はい、
うん、マイリア邸の方がやっぱりサバーテよりいいかな。まあ住むんだったらな、はい、サバーテはちょっとなんかこうショールームみたいな感じだからね、
はい、あとなんか素材の使い方とかなんかなんていうか上品っていうかなんか
そうだね。
なんかこの間あのラジオで収録した、アドルフ・ロースのミラーテとか、まあ、結構あれも素材が多い方だと思うんですけど、あれはなんか結構装飾的な感じがするんですけど、まあそれに対してまあ、マイリア邸っていうのはまあ素材のまあ良さをなんか引き立てているっていうか、まあ、そういうところでまあ対比的に見れるんじゃないかなっていうのはありますか、
うんうん、なるほどね。まあ、この人のプランニングを見ると本当にアシンメトリーな感じがするしさ、非常になんかこう有機的っていうふうな言葉が確かに似合うようなさ、うん、あるその曲線とか曲面とかっていうものがあのケレミのない形で使われてますよね、うんうん、そんな気がしますね。これ本当に南県建築デザインレビューもさ、これでもう大体20回近くにだんだんなってきたでしょ。そうするとまあ大体こう1人の建築家の作品を2回目そのレビューするっていう事例も出てきたしさ、なんか本当にこれもう品評会みたいになってきたな、いろんな建築家が、ね、うん、まあ、これはこれで勉強になってすごくいいなっていうふうにこう思うんですけどね、はい、うん、まあ、アルトの建築の研究やってる人もね、研究者の先輩でもいましたけど、まあ、みんなもこの機会にねアルトの建築いろいろ見たらいいと思いますよ、はい、まあ、じゃあそんなところでいいかな。そしたらさ、まあ、なんかいくつか告知もあるみたいだから、じゃあ森本君の方からちょっと、イベントに関してちょっと告知をしますか。
はい、南県というかその国士舘大学で全体公表っていうのを1月26日の土曜日に、ゲストを五十嵐太郎さん、うん、まあ、あの東北大学の五十嵐太郎さんと、うん、あと中国で主に活躍している松原さんと、うんうん、あと昭和女子大学の杉浦先生と、うんうん、あと、まあ、皆さんも多分ご存知だと思うんですけど広島出身の谷尻誠さんが、まあ、一応ゲストで来るので よろしかったら皆さんもぜひご、うん、あのいらしてくれたら、うん、みんなにも刺激になると思うんで、うん、それいらしてください。
そうですね、
はい、
まあ、ね、これあの補足しておきますとね、ゲストは今森本君が言った4名ですね。五十嵐太郎さん、杉浦久子さん、松原博則さん、それから谷尻誠さんということで、1月26日の土曜日に国士舘大学世田谷キャンパスの8号館の5階でやります。でこれ誰でもあの来れる会なので無料で参加できますので、関心のある方はぜひ来てほしいなと思います、ね。まあ、これが配信される頃にはまあ1月になっていると思うんですけども、まあ、おそらく1月26日だったら、まあ、あの皆さん間に合って来れるんじゃないかなと思うんですね、まあ、あの学生の設計公表会ということで2年生から大学院生に至るまで設計作品のいくつかをそのセレクトして非常勤講師とか専任の先生と一緒に公表会をすることになっていて、国士舘大学に設計をしに来てもらっている例えば保坂武史さんとか丸山博先生とかそういった人たちも一緒に来ることになっています。あと鶴理子さんとかね、よかったら来てくださいということですね。であともう一つ
は
何だっけ、
はい、一応南県の現段階での集大成として研究室本っていうのを、うん、まあ、制作中なんですけど、うん、まあ、それを2010年ぐらいから、うん、まあ、現在にかけての南県での活動っていうのをまとめて、うん、まとめた冊子が まあ、出版されるということで、よろしかったら皆さんぜひお買い求めいただければ、うん、
そうですね、あのこれね、あのバージョン、1をですね、あの以前その2010年に作ってですね、これは南洋書店とか純駆動書店でも販売してたんですけども、今度はですね、2010年から2013年までの献血活動をまとめた本を今制作中です。で、まあ、結構みんないろいろ頑張ってやっていて、まあ、それが多分出来上がるのがまあ1月終わりぐらいになるかな、もしかしたら2月になるかもしれませんが、その頃には出来上がる予定なので、まあ、まあ皆さんもね、ちょっともし関心のある人がいたら見てもらいたいなと思いますね。ちょっと千秋は別に告知とかないのかな、どうなんです
か個人的な告知、
個人的な告知でもいい、
個人的、
個人的な、例えば彼女募集中とかで
彼女は募集中ですけどそうですね、
なんか個人的な告知でもいいよ、なんか
個人的な告知ですか、うん、
収支設計手伝ってほしいとかさ
ああそうですね、収支設計に関して言うのであれば、まあ、来週、まあまあ、先生の前で、うん、まあ、何をしたいかっていうのを発表するんですけど、
課題としてはどういう課題やってんの、
課題、あの設計ですか、
うん、主設計、
設計はそうですね、あの、まあ、東、あの小田急線にの駅で、あの、まあ、東北沢駅っていう駅があるんですけど、まあ、そこの敷地に、うん、まあ、駅舎の、まあ、設計をしています。
駅舎の設計ね、はい、うん、そうすると駅舎の設計っていうのは僕らもコンペでね、駅のコンペの設計ありましたけど、はい、まあ、千秋もちょっと頑張ってね、面白いの出してほしいなと思いますけどね、はい、うん、じゃあそんなところで終わってしまってもいいのかな、木村もなんか言いたいこと言っといた方がいいんじゃないのどう、
言いたいこと、
言いたいこと特にないの、まあ、現代の若者言いたいことないんです
けど壮大すぎます
よどうですかね言いたいことはないですか、
うん、まあ、今年もあともうちょっと終わりなんで、うん、まあ、頑張ります、
はい、僕たち M2 はもう今年で一応学生は終わりという形なので、
うん、森本君もさ今 M2 じゃんか、
はい、
でまあ、そうすると6年近く学生生活やってきたわけで、森本君は理科大から来たからね、国際大学にまあ2年間ということになると思うんだけど、はい、学生生活をまあ6年近くやってみてどうだったの森本君は大学、学部1年の時どうだったんだ
学部1年、まあ、今でも青いんですけど、本当に学部1年なんて青二歳だなっていう感じはあります
よ、ね、あ、そうだ、君はなんで建築を選んだの、
僕ですか、僕はきっかけは、うん、強いて言うなら多分2つあるんですけど、うん、三谷幸喜さんのみんなの家っていう映画、うん、
あ、それで、
はい、
それきっかけだったの、
多分一番最初に、はい、うん、建築の作る
っていう、あの唐沢俊明が出てるやつでしょ、
はい、そうですあれでその作るっていうことの楽しさっていうのを知れたのと、うん、あとは大学あの受験勉強中に、うん、あの本屋でたまたま見た落水槽の写真集を見て、うん、もうこの道しかないっていうので、
あ、思ったの、
はい、ひたすらずっと
海の出会いだったんだね、
はい、もう勉強しないでずっと本屋で建築の本ばっか見てました、
うん、そうなの、高校生の時、
はい、
君混ぜてるねすごいね、
はい、
高校生で楽水槽、
そうですね、
僕なんか高校生の時ライトの名前も知らなかった本当、はい、それでやっぱり建築やりたいと思ったんだ ね、
そうですね、
やってみてどうだった、
あ、よかったですね、やっぱり
よかった、
はい、
うん、まあ、森本はさ、なんか僕思うけどね、国際大学に来てよかったと思うよ、
はい、
いや、あの、いろんな経験やったと思うよ、本当、うん、いろんな、まあ、そのね、理科大小島さんの研究室にいたわけだろ、
はい、
で、なんかいろいろ両方経験してよかったんじゃないかな、
そうですね、うん、視野は広がったとは思いますね、
うん、そうだよね、いろいろなんかやりたいことやってよかったじゃないですか、はい、千秋君は何でな
の、ああ、そうですね、僕はそうですね、まあ、僕もあえて言うとしたら、まあ、テレビでそのまあ建築とか住宅の特集とか、まあ、たまに特番でやったりするじゃないですか、まあ、それを見て、まあ、自分もこういう、まあ、住宅とか建物設計を、まあ、できたらいいのかなと思って、まあ、結構そういう、まあ、ラフな気持ちで、まあ、入ったっていうのはありますかね、
はい、なるほどね、それがまあ一つのきっかけになる、
まあ、そうですね、
そうか、まあ、でもそういうきっかけから入るっていうことでいいと思うんですよね、まあね、建築は本当にまあこれは難しいんだよね、なかなかねやっていくのはなかなか面白いけど、難しいけど面白いんだよね、うん、これは何とも言えないんですよ本当、うん、長くやってるとね、やっぱり合図を半ばしますよ、 なんかあの昔さあのアートフロントの北川フラムさんがさ、はい、アートとは何かみたいな話をしててね、まあ、あの人はそのアートマネジメントの会社をやってるわけですよね、うん、やられてて、まあ、北川フラムさん僕もいろいろお世話になってますけど、つまりアートトレーナーとかやれてますけどね。でやっぱりアートはね自分にとってはね愛憎の仲間ですからもうね言えないって言ってた。なんか、うん、もうやっぱりこうものすごく愛してると同時にもうものすごくね腹が立ったりする存在だから、うん、もうアートとか何かっていうのは、ね、自分ではもうちょっと言えないみたいなことをちょっと言ってて、あそうなんだなと僕思って、なるほどなと思ってね、うん、まあ僕もねもう僕は本当におかましいけど建築何かってちょっとやっぱり簡単には言えないなと思う、まあ、僕は建築の関係を去年出しましたけど、まあ、そう簡単に言えないなと思うやっぱり今でもありますしね、やっぱり建築に対しては自分の中ではこう恐れ多いって思いは常にやっぱあるね、うん、そう簡単、まあ、もちろんどんな世界でもそうですよ、自分がリスペクトするものに関してどんな世界でもそうだし、まあ、簡単にはこう言えないし、まあ、言っちゃいけないなっていうような思いもあるし、うん、だからね、まあ、これはねアンビバレントなことなんだけど、こうした方がいいよっていうのはねなるべくこう言わない方がいいのかなって気もしてるんですよね、つまりこうこうした方がいいよとかね、ああした方がいいよって要するにこう偉そうに言っちゃいけないっていうかね、まあ自分はそんな偉そうなこと言えんのかっていう思いはこうやっぱりジキルとハイドじゃないけどあるんですよね、うん、あのねつまり自分がね隠居したら言えると思うんですよ、隠居して引退したら、あの隠居した人はまあそれ言えると思うんですよ、でもね現役でやってる以上はそれはね絶対誰も言えないような気がするんですよね、隠居したら自分がその現場に関係ないから、関係ないからまあ言えるわけですよ、だけど現役でやってる人っていうのは誰しもなんていうかこう言えないし、極端なこと言ったら現役でやってる以上はどんなに年を取ったってライバルですよ、だって牧文彦さんだって今でもコンペに出すっていうんだ、コンペに出すっていうことはプレイヤーとして参加してるっていうことなんだから、うんうん、まあでも建築の世界は複雑だから偉い人がプレイヤーであると同時にその審査をする授業をする立場にも立つんだけどね、うん、だけどやっぱりこう自分がそんなに偉そうに言えないんだっていう風なある種のその謙虚なスタンスっていうのはやっぱりずっと持っとかないといけないなっていうふうに思うんですよね。 で僕はね、まあ、話長くなっちゃうんですけどね、まあ、ちょっとどっかで切りますけど今回はねまあ、ささやかだからいろんなことやらせてもらって本当にいろんな人たちに助けてもらったし、いろんな人がチャンスを与えてくれてね、まあ、僕はその人たち全ての人たちに本当に感謝をしてるし、今でもね、でその人うちの何人かは今でも仕事をしてますし、本当はそれはありがたいことだなと思うんですけど、まあ、一方でその、まあ、おこがましくもね、まあ、みんなのことがちょっと心配になることもあるんですよ。でそうするとねどうやったらいいのかってこうすごく漠然とした言い方ですけど、どうやったら例えばうまく生きていけるのかとか、どうやったら建築が作れるのかとか、もっと下世話な言い方をするとどうやったら出世ができるのかとか、でもっと広く言うとどうやったらハッピーになれるのかっていうようなことをこうやっぱ考えるわけですよね。今だって僕は考えてるし、僕だって別にそんな常にそれは人生の大きな課題ですよ。でじゃあその皆さんその若者の人たちがどうやったらそれうまくいけるのかっていうことをやっぱりね僕なり考えるんですよ。でこれはね決して一概には言えないですよ、もちろんもうケースバイケースでも千差万別で10人通りだから絶対その一概に言えないし、絶対こうしたらいいよって絶対言えないと思うんだけど、ただある程度のその定石はあるじゃないですか、定石はある程度の定石はね、定石に関しては伝えといた方がいいと思ってるんですよ、その社会に出て生きていく上で。例えばさ、まあ、ビジネスマナーを守るっていうのはまあ当然そうですよ、これはまあすごく大事ですよ、大事っていうかやった方が自分が得するわけですよ、ね、ビジネスマナーを守る、そうするとまあほうれん草っていうけど報告連絡相談をきちんとやるとか、であるいはその挨拶をきちんとできるとかね、だからそんなことはまあある意味その当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ベーシックなビジネスマナーをとにかく形式から入ると、ね、これは結構大事なんですよ一つは。それとまあ、その人間関係を大事に取得するとかっていうようなこともそうだし、続けてやるとかっていうのもそうだしね、それからその自分が面白いと思ったことの興味とか関心を失わないように工夫していくってことも大事なんですよね。それとなんか体に気をつけるとか、こういうことは結構大事なんですよ。で、まあ、そういう意味ではね、実はやっぱり安藤忠雄さんってすごく参考になるんですよ。安藤忠雄さんはその、まあ、建築家としてアーティストとしてアーキテクトとしてやってくれるのそういうことを全部抑えてるんですよね。でね、僕ね例えば磯崎新さんとか見ててもね、なんで磯崎さんがこう若い時にこういうことしたのかな、いろいろこう自分が折に触れて考えたらやっぱりね、なるほどと思うことあるんですよね。なるほど、磯崎さんはこういうことがあったからこういうふうに考えたんだとか、磯崎さんって本当神様のような存在ですけど、だからねそういう意味では実際に何かをやった人の、ね、意見を聞くっていうことはね、 あのすごく大事なんですよ。で僕ねこの間ねあのラジオ僕いつもラジオ聞きながら仕事してるんですけど、ラジオ聞いててあのこち亀っていう漫画あるじゃん、はい、知ってる、なんかあの、はい、あのこち亀、そうそうそう、こち亀のさあの警察の発出 の、 あの漫画あるじゃん、はい、知ってる、あのあれなんていう漫画だったっけ、
こちら葛飾亀有発出、
そうそうそうそう、その漫画あるじゃんか、はい、でねあれってものすごいついてるじゃん、はい、要するにゴルゴ13とかと同じですごいついてるじゃん、まあ、ワンピースもそうだけどすごいついてるじゃん、であれってさすごいことじゃん、よく考えたら漫画があんなにさ激しい競争社会であんだけ続くってすごいことじゃん、うん、でね、であのこち亀の作者がその後輩っていうかね、なんかこう誰かその言われたらしいんだよ、後輩の漫画家にね、その質問されたらしいんだ、どうやったらあんなに続けられるんですかと、ね、漫画をあんなに長く続けるコツは何ですかっていうね聞かれたらしいんだよ。あれすごいことじゃん、嘘だとできないよ、しかもあんなに淡々とすごいさ、確かにあの僕も漫画は僕もよたくさん読んだよ、こち亀はさ距離読んだ、
そうだ、はい、テレビで昔やったんであ
れ大体みんな読んでちょっとは、はい、ね、なんであんなに続けられるんですかと、ね、じゃあああいう風に漫画をね長く作るのどうしたらいいんですかって聞かれたらしいんだよ、うん、作者が、こち亀の作者が、そしたらさ何と答えたと思う、これは僕ねなるほどと思ったんだよ、もうねその答えしかないと思うような答えをしたんだよその人は、うん、あそうかと、ね、あなるほどそうだと、僕はねこれ本当目から鱗落ちた、その人の答えを聞いて、でも俺もどうだと思うそれ、
哲学的な言葉ですか、
全然哲学的じゃないよ普通の誰でも分かるような言葉なんだよ、でもしかもでもそのアドバイスは本当にすごく重要なアドバイスなんだよ、これしかないっていうようなアドバイスをしたんだよ、しかもそのアドバイスをその後輩の漫画家が守ったらしいんだよ、そしたらその通りうまくいったんだよ、千秋君どう思う、
なんだろう、
僕はそれ聞いてなるほどだと思ってる、でももっとねこのこち亀の作者のそのアドバイスをもっと早く僕知りたかったと思った、これねあと10年早く知ってたら僕は大建築家になれたね、いやそれは冗談なんだけどあのこち亀の漫画の作者がさ、ね、後輩からね後輩がねアドバイスをくださいと、どうしたらそんなねあの面白い漫画をねずっと長く続けられるんですかと、これどう、
漫画が好きだからとかですかね、
森本君ちょっと答え何
ちょっと同じこと答えだったんですけど、
とにかく苦し紛れでもちょっと答えてみな、
なんか細く長く
この答えはねあまりにも重要だからここで言わずに次回持ち越しますっていう風にしたらちょっとこれ聞いてる人が怒る、いやこれすごい単純なことなんだけど、規則正しい生活を送れって言ったんだよ、でこれ当たり前のことじゃん、どうでもいいことじゃん、はっきり言ってみんなそう思うでしょ、でも僕の年になったらねそれがねなるほどなと思ったよ、まあねこれね例えばねカントはそうしたんですよ、あのイマニュエル・カントは毎日すごい規則正しい生活を送ってその、あの判断力批判とかそういうの書いたんですよ、形状学批判とかね、であのおそらく長く続けていくっていう意味では多分ね安藤太郎とかもすごい気にしてると思う、それは、うん、まあ、安藤太郎今はね本当に毎日ねこう30分ね朝晩歩いてるっていうふうに言ってたけど、あの実はそのいろんなことをやってる一員で偉業を成し遂げてる人っていうのはそういうことをすごい気にしてるんですよ、気にしてる、うん、もちろんね短く活動した人もいるよ、だってビートルズだってさ実際すごくこうインテンシブに活動した時期っていうのは5年ぐらいしかないもん、それはあるけど、でも自分がね長く活動するっていうことを逆算してみるっていうのはね一回重要なんですよ、例えばさ、いや僕だってみんなと同じ土俵に立ってる、そういう意味では同じなんですけど、例えばみんながね仮にこう70歳まで活動するとするじゃないですか、昔安藤忠は75歳までできるって言ってたんですよ、まあ仮にだよ、仮に70歳まで活動するとしたらみんなが例えば今20代半ばでしょ、そうすると45年間だよね、45年間を1回ねグランドデザインしてみ、これ絶対意味あるよ45年間、うん、難しいけど思い通りにいかないけどね、例えば45年間を15年ずつ3期に分けると、ね、あるいはあの5年ずつに分けるとか、それ1回考えてみるんで逆算して、これはね絶対意味あると思う、僕は前ラジオでも言ったけど僕ね5年計画っていうのずっと昔からやってたんですよ、もうあの大学院生の時から自分が今後5年間で何ができるかっていうね、それやってました、例えば1995年の時に僕は2000年のことを考えてました、2000年の時に2005年のことを考えてました、それはもちろん 100% は実現しないけど驚くべきことに 70% ぐらい実現したんだよ、まあ、70% 言い過ぎかな、まあ、60% ぐらいかもしれないけど、とにかくある程度の確率で実現したんだよ、 だからみんなも例えば20代半ばでしょ。そうするとね、ものすごい先のことは、まあ、仮想でしか実現しないし、その分からないかもしれないけど、例えば5年先とか、あるいは1回そのウルトラロングタームで15年先とか1回考えてみるんだよ。で考えることは絶対意味ある、うん、その通りにならなかったとしてもね、うん、もう徹底的に自分のわがままで全ての自分の理想が実現するっていうことを考えてみるか。例えば宝くじが当たるとかさ考えてみたいんだよ。例えばだよ、まあ、すごく下世話な話をするよ。下世話なね、あの下世話にその実利的な話をするのね。自分が自分の目標としてその年収2000万の人間になるとかさ、一回考えてみたらいいんだよ。だって矢沢永吉というかそういう考えてたの、成り上がりの中でそう言ってるんだもん、矢沢永吉は、うん、自分がなんかねこう、まあ、40歳までに10個建築を作るとかさ、なんか一回考えてみるんだよ。だって僕はさ、例えばさ本を出したいっていうのはその時に自分で目標を立ったんだよ。そしたらさ、僕さ自分の短所はね、今4冊本を出しててね、それはねもちろん 100% じゃないけど実現したんですよ。建築を作るってことだって実現したよ。だからさ、そしたらこれ最後にもうね、だんだん話がうだんだんになってきたからね最後にするけどさ、君らのさ究極の理想は何なんだ。 これで話を締めよう。せっかくだよ、究極の理想をさ、まあ、建築作るっていうのはそれはさ別に究極の理想じゃないよ。それは別に作れるだろうから、長くやってたらね、自分のその生きる人生においてさ理想っていうかさ、なんかこう言ってみたら。最後
ふわふわしてても大丈夫ですか。
ふわふわしてても何でもいいよ、もう漠然としても何でもいいから。
ちょっと答えを言い合ってるか分かんないんですけど、うん、死ぬ時に後悔して死にたくないっていうのは、ね、なんか思い残して
それは森本なんか話が壮大だな
後悔しないっていうのは常に言ってますよ。
まあな、それはまあそうだな。まあ、俺はなんかスタンとしてはそういう感じはあるよ。でもね、やりたいことをやろうとしてるっていう感じはあるけどね。なるほど、それはなんか大人の発言じゃないですか。チャイ君はどうですか。
そうですね、まあ、まあお金に余裕があれば、まあいろんな、まあ、とにかく海外行きたいですね。もう、うん、もうこう、
まあ海外行ったもんな。
あ、そうですね、まあ、それに今触発されてかわかんないですけど、まあもっと海外見てみたいっていうのはあります
ね。なるほどね。まあ僕もさピラミッド見たいなと思って、僕国広先生と一緒にね、みんな研究室でピラミッド見れて本当よかったな。だから確かに海外っていろんな建築見るとかな、それもあるし、確かに森本が言うようにさ後悔して、まあ僕ね原先生ね、原博先生見ててね、原先生はやっぱり自分のやりたいこと全部やってる感じがあったね。後悔しないっていうような感じでね、うん、そういう感じがあったわ。後悔しないよ、どうしたらいいんだろうな後悔しない、難しい。でもね、僕後悔することあるんだよね、いろいろね。後悔することもあるわ、うん、まあ腹水盆に帰らずじゃないけど、やっぱりどうしようもないことっていうのも、これがまた人間の人生の奥深さでな、難しいんだよ。後悔することもあるわ、うん、僕ね、いろんなことを人にも言ってるけど、僕ね、実はね、実はっていうか別に隠して何も隠してないけど、僕ね、いっぱい試験に落ちてきたんですよ。僕本当に試験にいっぱい落ちてきて、だから試験に落ちた人間の気持ちすごいわかるよ。僕ね、あの大学に入るときに一浪したんですよ。で僕ね、あの現役のときに京都大学だから受けて、僕1点差で落ちたんですよ。1000点満点で1点差634点だったよ僕で、ね、合格最低点が635点で1点差で落ちたんですよ。すごいショック で僕勉強したよ。もう今度なんでこんな話にいつもなるんだろうなって出てくるんだけどそれでね、僕ね本当ショックで一浪してね、で僕ね、まあ、今度もうラジオで何でも言っちゃいますけど、で次の年は僕ね一浪してね、いっぱい受けたんです。僕ね、あの京都大学受けたでしょ、で早稲田も慶応もあと大阪市立大学も受けたんです。僕全部通ったんですよ。で僕ね、早稲田はね、あの政経受けたんです。文系受けた、政経学部で、慶応は理工学部受けて全部通ったんですよ。でだけど僕大学院の試験も落ちたんですよ。で大学入って大学院試験も落ちて、4年生の時にね、それでもうどうしようかな、もう就職してもいいかなと思って悩んだんだけど、先生とか先輩に相談して、やっぱりでも大学院行って勉強しようと思って、それで僕もう一回勉強したんですよ。ですっごい勉強したよ僕。それで原先生の研究室行ってね、で今度一級建築で僕また落ちたわけですよ。一級建築僕3回受けたから、で1回目2回受けてまたねすごいショック受けて、もうどうしようかなと思ってね、もう自分は本当なんかもうダメだなと思いながらね、でも勉強してね、まあ諦めなくてよかったわ。だからね、まあすごくね下世話な言い方だけど、人間ね諦めなくていいんですよ。で自分のやりたいことを優先した方がいい。なんかいろんな肩書きとかいろんなことをね、 に取られすぎない方がいい。それは長い目で見たら絶対そうなんです。自分のやりたいことをなるべく優先する。で、自分がね、なるべくハッピーになることが重要なんですよ。その方が周りの人間もハッピーになるから、うん、でね、人間っていうのはね、誰でもいろんな事情がありますよ。いろんな制約とか事情があるでしょ。でもね、それをね、言い訳にしない方がいいんですよ。自分の制約とか事情がある中でやれることをベストに尽くすっていうふうなことが大事なんですよ。それがね、後悔しないってことだと思いますよ、うん、なんかね、自分がね、例えばお金持ちがないからね、ハッピーじゃないとかっていう、ね、言い方はね、別に必要ないんですよ。そんなことないもんだって。全然そんなことないよ、うん、全然そんなことない、うん、なんか僕なんか最近本当になんかちょっとこう積極症になってこんなんでいいのかでもこれ本当に僕重要な話なんだよね。本当に重要な話なんだよこれ、うん、どう思いますか。
いや、
ロボト君もなんか後輩に説教しますか
自分の答えられる範囲っていうか自分の経験で分かる範囲だったら、
まあいろいろ言えばいいんでね、君は後輩に説教してくださいまあちょっと話がねうだりになってしまいましたけど、じゃあ今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。